NHK ポッドキャスト。ミャンマー情勢についてです。今月1日、ミャンマー軍によるクーデターが起きてから2年が経ちました。現地に入り取材に当たったアジア総局の高橋淳記者に聞きます。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
現地はどのような状況でしたか？
ミャンマーの最大都市ヤンゴンにはこれまでも定期的に訪れているんですが、街の様子は平穏です。通りはいつも渋滞していて、市場は買い物に訪れる人たちで溢れています。しかしクーデターから2年となった2月1日は様子が大きく変わりました。朝から車の通りはほとんど途絶え、街からは人影が消えました。これはクーデター以降、統治を続ける軍に対し抗議の意思を示そうという沈黙のストライキが行われたからです。去年について2回目となりますが、誰もいなくなった街を見て、ミャンマーの人たちが表面的には平穏を装いながらも、軍に対しては根強い反発、怒りを抱いているのだと改めて思い知らされました。その翌日になりますと、街は再びいつも通りの賑やかさを取り戻していました。
そうした反発にもかかわらず、軍による統治、これまだ続きそうですか？
ええ、まだ続きそうです。実は2年前にクーデターを起こした時に合わせ、軍は実権を握ることを認める非常事態宣言を発令したのですが、憲法の定めによると期限は2年とされ、その期限は先月31日まででした。しかし軍は対立する民主派勢力の武装勢力などとの戦闘を行っていることから、治安は通常には戻っていないと、今月1日、さらに6ヶ月延長することを決めました。いわば超法規的に実権を握り続けることを公言したのです。これは裏を返して言えば、軍は治安の維持に手を焼いていることを意味しています。クーデター以降、軍は民主派勢力の根絶を目指し、市民への弾圧を強めてきました。多くの国民から支持されてきたアウン・サン・スー・チー氏を拘束して汚職などの罪で裁判を行い、科した刑期は合わせて33年に上ります。支持者を次々と拘束し拷問を行い、解放を求める家族のもとに遺灰を送りつけ、死因さえも知らせません。また民主派勢力との戦闘を繰り広げる前線では、軍が教育施設や集会所を空爆し、戦闘員でない一般市民が犠牲になっています。今回の緊急事態宣言の延長は、軍によるこうした行為を今後も正当化し続くことを意味しています。
このミャンマーの状況なんですけども、打開策はないんでしょうか？
根本的な解決策を見出すのは容易ではありません。ミャンマーでは長年軍による独裁が続いてきたことから、軍が独自の国家観を持っています。これに対し国連や国際社会が改善を再三求めていますが、軍が内政干渉だと反発しています。アメリカなどが経済制裁を行い、経済状況は悪化していますが、中国やロシアの後ろ盾もあり、貿易は続いていて、壊滅的な状況とまではなっていません。ミャンマーが加盟する ASEAN 東南アジア諸国連合が調停に乗り出していますが、加盟国の間で温度差があり、一致した対応を取ることができていません。この閉塞した状況を変える可能性があるのは日本の外交です。日本は太平洋戦争から関係が深く、これまで軍、民主派双方と付き合ってきました。また現地に多くの日本企業が進出し、経済的結びつきも強く、これまで発言力を持ってきました。日本はクーデター以降態度を明確にしてきませんでしたが、日本のミャンマーでの人的ネットワークを活用し、各国との調整役を買って出ることも可能です。今欧米はウクライナ情勢に関心が向けられていて、ミャンマーで起こっていることへの関心が薄れる中、日本が主導権を握って解決に向けた道筋に取り組むべきだと思います。
はい、アジア総局の高橋淳記者に聞きました。